鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームはマジシャンでインプロバイザーである私日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが向かい合って喋り、ぶつけ合い、慣れ合い、すり合わせあって何かが生まれたり生まれなかったりする、そんな20分間ぐらいのポッドキャストでございます。あのね、
はい、
毎度毎度このオープニングの概要説明を本当に考えないんですよ。直前まで何も考えない。
さすがインプロバイザーだね。
マイクの前で生まれたものを感じればそれで良いって思って、本当にあのカッコつけてんじゃなくて、考えたって、考えた時点でそれをその通りに言おうって、前に何回か前に言ったように正解と間違いが生まれちゃうんですよ。
そう、ね、
台本があるようなもんなんで、
そうだよ、
なん別に良くないっていうところの精神で言うと、勝手に毎回変わるということなんですけど、それを妙優さんが笑いをこらえてるけど、笑ってるのも全部動画なんで、今回はね、今回もね、妙優さんのチャンネル自由案の収録を兼ねて。
笑ってる、喜んでんのよ。
喜んで
る。喜んでんだよ。あれは喜びの舞なのよ。
喜びの舞なの、ね、
そうなの、そうなの。
こうやって敬礼してるのは喜びの舞なんですね。
そうそうそう。
それはようございます。
いいこと言うなと思って、ね。
いいこと言うな、
いいこと言うな、言うなじゃない。言うなって下げると。
言うな、
ね、言うなだから。
言うこと言うな、いいこと言ってるかはあれですけど、まあ、うん、そうですね。そのように自由にね、形を変えながら進めていってるわけですが。
相変わらず忙しそうだね。
でもありがたいことですね。
うん、
やっぱ秋冬って忙しいんですよ、
うん、
仕事柄か、
うん、
イベント多くなったりとか、
うん、
で今回たまたま四国香川で仕事で行ける機会がありまして、でショーをやるんですけど、それがサイエンスマジックショーという形なんですよ。で要は科学の面白さをマジックショー、マジックショーというか、まあショー形式ですよね。舞台の上で、
うん、
こう風船浮かせたりとか空気砲打ったりとかってやるんですけど、
うんうん、
ちょっとね、空気砲を新しく作ろうと思って、巨大な空気砲を作ろうと思ってですね。
どれぐらい大きいの
?90 センチ角ぐらいの立方体。犬小屋よりでかいですよ。
すごいね。
いや、僕入れますよ、自分で。
何で作るの？
プラスチック段ボールっていう、プラダンって言うんですけど、俗に、うんうん、ホームセンターとかに売っている、
うんうん、
まあ、段ボール、紙の段ボールってほら、こう、紙の層と層の間にこう、
うん、
こう、ギザギザが入ってるでしょ。
あるあるある。
あれはプラスチックできてるんで、
しっかりしてる、
ね、めちゃめちゃ丈夫です、
で僕も入れる、
入れます。90センチ角の立方体だから、
うん、
人2人ぐらい入れます。
うん、
でそれを香川に持っていくので組み立て式にするんですね。解体して畳んで、ね、
そうだよね、その立方体じゃ持ってらんないもんね。
預け荷物として
飛行機
に乗せることができるようにしなきゃいけない。だから畳めるようにしてっていうのもあって、それを作ったりとか、
うん、
あともうちょっとちっちゃい小道具も作ったり、それは木工で作ってるんですけど、まあね、大変なんですけど、
うん、
物作ってると時間がもうほんと溶けますね。
うん、
多分苦じゃないからだと思うんですけど、
溶けるね。
もうあれこれ設計映
像、ね、
結局好きなんですね。で好きだし、
うん、
やっぱりこう前何回か前に話したように、
うん、
想像したことが形になってくって、多分人間ってね、多分根本的に楽しいんですよ。
うん、
誰でもそうだと思う。
うん、
例えば下書きをして、
うん、
絵を描いていく、
うん、
こう着色していって絵を仕上げるとか、
ね、確かに。
あとやっぱりこう妄想した設計図がその通りできる、
うん、
これほら、これ描いたんですよ、これ今。
おー、これ見せてもらってるの
は、はい、
それの設計図。
そうです、そうです。こういうもの作りたいって思って、
す
いや、まあ実用的な理由もあるんですよ。
この3つの穴は何？
穴はこれ、ボールを入れる容器を作ってるんですけど、あのゴムボールというか投げるボールを入れとくための箱を作ってるんだけど、
うん、
ボールが入らなかったら意味ないから、
う
ん、当然シミュレーションして、
う
ん、当たり前ですけどね、
うん、
でも設計図書くのは当然だけど、
うん、
作る前にねある程度計画しないとうまくいかないからもあるんだけど、うんうんうん、ただこの段階も楽しいじゃないですか。
確かに、ね、
これがまた具現化するとね、
いやもう本当そうだよ、
いやってなりますよ、
うん、
なんかよくわかんない快感が、
うんうん、
多分人間って多分そうプログラムされてる気がする。そうしないと発展しないから。
なるほどね。
なんか思い描いたものを、
うん、
想像したものを目に見えるようにするまでが、
うん、
やっぱ嫌になっちゃうと何にもしなくなるから、う
ん、確かにね。
そう、
だからそのプロセスも、むしろプロセスの方がかもしれないけど、
うん、
プロセスから楽しめるようにできてるってことね。
多分そうだと思います。
でも一時が万事そうかも
ね。
旅行だってそうじゃん。
あ、そう、
計画してさ、ね、あっち行こうこっち行こう、ここでこれ食べようあれ食べようなんて、
はいはいはいはい、
この電車に乗ってなんて事細かに 計画立ててる時ものすごく楽しくない？
そうなんですよ。多分ね、行った先はね、もうね、つまんないとは言わないけど、
うん、
あ、はいはい、
もうあの消化作業っていうかさ、
そう、
ね、楽しいんだけど十分に、
うん
うん、
だから道行くその道すがらというか、その道っていうのは旅行に行く途中って意味じゃなくて、そのそこまで想像する段階っていうところにやっぱ花が咲いてるっていうことだと思うんですよね。
いや、そうかも。
なんかすごい水墨画か分かんない、何か昔のそういうアーティストの人がそういう格言を残した気がする、
うん、
なんか途中こそが面白いんだみたいなことを言ってた気がしますね。
じゃあなんか人のさ、結婚する云々もそうかもね。
言っちゃったそれ、言っちゃったそれ。結婚した時点で、ね、終わるんですよね。
そうだよ、結婚するまでがさ、二人でこんなお部屋を作って、こんな家に住んでこんな家族を持ってっていうあのプロセス、いわゆるこう恋愛期間がものすごく楽しいわけで、ウキウキするし、まあ実際一緒に住み始めちゃうとさ、今度はもう引き算しかないからね。
そうですね、引き算、うん、
引き算しかないから
引き算しかない、うん、否定はできない、うん、
ね、
これを聞いてらっしゃる方にも
ね、
例えば主婦の方もいらっしゃるかもしれませんけどね、うんうん、なんかうちの主人たらもう釣った魚に餌はやらないっていう感じだわみたいなね。
そうなのよ。だからそっから先は今度は努力になってくるわけよ。
あ、
恋愛期間はさ、その要は旅の計画もそうだし、
うん、
こういうようなさ、あの設計図もそうじゃない、立ててるうちはもう、もう青天井で上がっていけるわけでも、作り始めたら今度は努力じゃない、
う
ん、
そうですね、
でしょ、
う
ん、コツコツとさ、設計図通りに作っていくわけじゃない、全部そうだよね。
そういうことか、
うん、そういうことなんだね、
うん、できちゃうとね、本当にそうかも、うん、あのキリマンジャロ登った方がいて、知り合いで、
うん、
キリマンジャロってめちゃくちゃ、まあ、高い山ってイメージもあると思うんですけど、高いし、
うん、
あとね、高いけど裾野も広いんですよ、すごい。
あ、そうなの。
だから要はね、頂上が遠いんですよ。
うーん、
そのベースキャンプみたいな地元の、地元ふもと、ふもとの出発料ってところから、
うんうん、
あそこがキリマンジャロ頂上ですっていうのが、うん、もう遥か彼方なんですよ、上とかじゃなくて、
そうなんだ、
遠いんですよ、
遠くにポツみたいな。
そうで、なだらかにずっとダラダラダラダラダラダラ何日も歩くわけでしょ、
うん、
何日かかけて歩いて、
何日も
ですよ、
へ。
だからよく言われるのは、
アプローチが、
呼吸法に気をつけろと言われるんですって。もうとにかく、あのちょっとずつ吸って吐いてを繰り返してっていうのを細かく繰り返していかないと、
あ
の、なんか高山病とか体が適応していかないみたいなことらしいんですよ、はいはいはい、うん、ちょっと細かくはその方に聞いていただきたいんですけど、うんうん、とにかくそうやってちょっとずつ歩いていって、だからその、なんだったら一番キリマンジャロのふもとに日本から飛行機で着くまでが一番ワクワクするかもしれなくて、
うんうんうんうん、
着いてからはひたすらただただ地味なね、
うんうんうん、
なだらかな、こういうロッククライミングみたいな劇的なのではなくて、
うん、
もうただただ下を見て、足元を見て、
うん、
ペースを保って地味に歩く、それを何日も繰り返して、
うん、
でしかも途中でね、体調ドクターが見て、
うん、
あなたはもうここまでしときましょうとか言われちゃうんですよ。
うん、
で現地の荷物運びの現地の人も慣れてるから、ホイホイ行くんだけど、先に行ってますって言って、うん、飲み物とか、あの機材運んでくれるんだけど、本人たちはもうペース保ってひたすらゆっくり行って、時に脱落者が出て、
うん、
でその方、僕の知り合いは無事に登頂できたそうなんですけど、
うんうん、
登場した時にも、うん、そんなにカタルシスはないんですよ。こうやったぜとかはなくて、うん、あ、はいはい、頂上か、
うん、
やっぱそういうもんなんだなと。
へ
ー、そういうことなんですよね。そこに至るまでの過程とかが、いろんなことが、ね、やっぱ一番ワクワクするとかいうことなんだろうなって改めて思いますね、うんうん、
確かに、
うん、
本当そう。
多分ね、
一時が万事、
一時が万事ですよ、本当に、
うん、
そうで、なんか僕のまた知人のですね、
うん、
方で社労士、社会保険労務士やってらっしゃる方がいて、
うん、
でその方と知り合って話をしたら、
うん、
なんか夢とかあるんですかって聞いたら、
うん、
私宇宙ビジネスをやりたいんですです
よ。
でどういうことですかって聞いたら、
うんう
ん、あの細かく聞いてみたら、別にそのロケット飛ばしたいとかそういうことではなくて、
うん、
宇宙産業って今多いんですよね。宇宙ステーションの機材を作るとか、メンテナンスするとか、
うん、
そこに運搬するとか、
うん、
当然あれも産業になってきてるんですよ、
うん、
で宇宙に行って何したい、あれしたい、これしたい、こういうことを役立ちたいっていう業者いっぱいあるんだけど、
うん、
あの現実的な話で、そういう方々ってロマンがすごすぎて、
うん、
宇宙に行けるんだったらもう労働時間なんか関係ないやって言って、すごいブラック企業になっちゃうんですって。だから起業するとか会社を大きくしていく上で、うん、社労さんから見ると、いやそれは 気持ちはすごく燃えてるのはいいけど、それだと、今のご時世ね、いろいろ問題出るよってことをサポートしたい。
うん、ああ。
すごい素敵な夢だなと思って、
うんうん。
でもご自身も宇宙行きたいんですって。で、まあ僕と同世代がちょっと上の方なんですけど、うん、僕ね、ワンチャン30年後ぐらいには月行けると思うんですよって言って、実際そうだと、そうらしいんですよね。
うん、
しかも値段も下がってると。何百万か積めば、月行けるぐらいになってると思うんですよ。
そうなんだ。
って言うから、あ、いいですね、って言って。
うんうんうん、
僕も行きたいですって言って、この間めちゃめちゃ盛り上がって、
うん、
でも多分ね、本当に行った時にはおう月かデコボコしてんなって終わりそうな気もする。
そうか。
いや、いいんですよ、行ったら行ったら素敵な、絶対素敵なんだけど、うん、で地球の出を見るんですよ、日の出ならぬ
地球でね、
地球でを見るんですよ。それは多分感動するかもしれない。
すごいだろうね。
わあ、なんか作り物みたいとか思っちゃうかもしれない。
いや、そうだろうね。
作り物っていうのもなんですけど。
いや、いいな。なんか宇宙船が、広い宇宙船ができたら行ってみたい。私、
なるほどね、
狭いところがもうさ、耐えらんないよ、多分。
あのね、最近考えたんですけど、理由がちゃんとあるんですよ、狭いのも。別にいじめたくて狭くしてるわけじゃないんですよ。
うん、なんで？
これは物理ね、
うん、
物理ですけど、
うん、
宇宙空間って無重力だから、
うんうん、
我々地面に立ってるじゃないですか、重力で引き寄せられて、
うん、
でなんで歩けるか、なんで前進めるかって言ったら、
うんうん、
地面を後ろに蹴ってその反作用で前に押してもらって前に行くんですよ、我々は。物理的に言うとね、
うんうんうん、
つまり何かを押すことで前に進めるわけですよ、
うんうん、
でも宇宙空間って浮いちゃうじゃないですか、
うん、
でだだっ広い部屋があって、
うん、
仮妙優さんがそのど真ん中にポコンって浮いてたら、
うん、
いくらジタバタしてもどこにも行けないですよ。
確かに。
これは怖いですよ。
反作用がないからね。
そう、誰か近くにいたらね、
うん、
引っ張ってくれたりとか、
うん、
するかもしれないんですけど、うん、あまり広すぎると取っかかりがないんですよ。
そういうこと。
そう、だから壁がないとどこにも行けないんで、
うん、
ある程度狭くないといけないってなるかもしれない。
そう、
もしくは妙優さんがそれこそ、うんね、宇宙空間というか宇宙ステーションとかのど真ん中の部屋の真ん中で取り残されちゃって、こうやって何してもどこにも行けなくなったら、メガネを取ってですね、
うん、
もうぶん投げないとどっかに進めないんですよ。ぶん投げると反作用が働くんでいけるんですけど。
そういうことなのね。
そう、広い部屋をね、まあ現実的にはおそらく、
うん、
ガス噴射かなんかの装置をみんな持ってて、
うんうん、
行きたくなったらピッと押すとプシュッ
てい
って行けるってことだと思いますけどね、
うん、
それも持ってなかったらどうしようもない。
そういうことか。いや、でも何かさ、ほんと閉鎖されたさ、狭いところって苦手で。
わかりますよ。
宇宙船のコックピットみたいなのなんかどっかの博物館で見たけど、うん、よくこんなとこに乗ったなって、
ね、
もう怖いよ。
もう最小設計でね、
うん、
やるわけですよ ね、
ね、
そうだから、まあでもさすがに何十年後かにはね、一般の人が行くってことになったら、
うん、
宇宙船っていうのはプロが乗るもんだし、
そう、ね、
訓練された、
うん、
で当然無駄なもの積めないし、
うん、
まあ完全に重さも計算して飛ばすわけだから、
うん、
しょうがないんですけど、さすがにその観光的な、
うん、
一般客が乗るような、
飛行機ぐらいだったらいいな
もんだったらね、
うん、
そう、
全然大丈夫。
あ、一個納得いかないことを思い出したんで言っていいですか？
何？
もう僕はこれね、
うん、
急に全く話変わるんですけど、うん、もう声を大にして言いたいんですよ。
何？
ね、飛行機の手荷物、
うんうん、
預け荷物か、
うん、
重量制限あるんですよ。アメリカとか行くときに、
うん、あるある、
20キログラム以上は急に燃料代もらえますよ。
うん、
結構な額取るじゃないですか。
結構取るよ。
僕ね、
うん、
まあこれ動画撮ってるからあえて言いますけど、スリムじゃないですか、
うん、
軽いじゃないですか。
うん、
ね、私と荷物合わせても、
ね、
絶対あそこのおじさんより軽いって思うんですよ。
わかる。そうだね。
アメリカ人のおじさんとかね、
う
ん、もうアメリカ人の方申し訳ないから、アメリカ人太ってる方多いじゃないですか、
うんうん
う
ん、
どう考えても僕と荷物足したよりもさらに30キロぐらい重いですよね、
うん、
みたいなおじさんが。
なのにってことね。
そう、だから思うのはね、体重プラス荷物の料金で判断してほしい。
なるほどね。
おかしいでしょと。
なるほどね。
明らかにあのおじさんが乗る方が迷惑でしょ、うんうん、迷惑って言っちゃいけないけど燃料かかるでしょって思うんですよ、
う
ん、
そう。でもね、それは理にかなってるよね、
うん、
うん。数学的には正しいよ。
そう、
正しい。
だから測るんだったらね、
うんうん、
もう手荷物というか預け荷物&自分自身が乗って ピ
全部でね
あなたは合わせていくらですね
大丈夫ですと、
まあ、それこそ女性の方とかね、うん、気にされる方は嫌がるかもしれませんけども、うんうん、それでもねトータルで話していただかないと不公平ですよ。
確かに、ね、確かにそうかもしれない。
本当に思う。それで急に何万円とかね、うん、取る。でうちの師匠がね、うん、その、まあ、マジックの師匠がいるんですけど、うん、和風のマジックをされる方 で、うん、でマジシャンってやっぱ荷物多いじゃないですか、うんうん、道具もあるし、
うん、
衣装なんかもそれこそ何着も持っていくし、
うん、
和服って重いんですよ、
うん、
でそれを詰め込んで測ったらやっぱオーバーしてるからって言って、うんうん、しょうがないから全部着たって言うんですよ、重ね着して、
したろ
で軽くしてそれは預けられて、でもう暑い中ダラダラ汗かきながら飛行機乗ったって言ってて
着たら OK なの？
そうだから意味わかんないじゃないですか、トータルの重さ一緒でしょってなるじゃないですか、そういう苦労もしたって話聞いたことありますけどね、だからトータルで測ってほしい。
本当だね、
本当にそう思います。
でもまあ言うなればそれが前々回も話したような前回も話したようなラベルなんだろうな。
ラベル、
うん、人とプラス荷物っていうラベルだよ、
うんうんうんうん、
だから人一人には制限がないわけじゃない、うん、まあさすがにお相撲さんみたいになるとね、あの料金違うって2つの席を使ってみたいなの聞いたことあるけど、あ、まあ
それはね、
うんうん、でも人一人というラベルが貼ってあるから、うん、その人一人があの50キロであろうが120キロであろうがラベル上ラベルにおいては同一ってこと、ねうん、まあだからね、え
納得いかん。
そうだね、そりゃそうだよね、
もうずっと言い続けますよ一生納得いかん。
あれだ、ゼニックとかさアナにさあのメールしたらいいよ、どうなのその辺って、
ね
うん、
そう、まあまあまあ、だからボクサーじゃないけどね、うん、なんか逆にねちょっと明日飛行機乗るから痩せなきゃとか言う人がいるかもしれない。
でもどこだったっけな、沖縄の方の行った時に離島に行くのがプロペラ機でそれは体重測ったよ。
あ、やっぱり、ね、関係するんですね、
う
ん、
体重測った、うん、それであの振り分けられた座席が左右が均等になるように重さを揃えて、まあ、
影響するでしょうね、
うん、
だ逆に言うとジェット機ぐらいの規模になったら
と関係ないんだよ。
もうね、痩せてる人だろうが太ってる人だろうが関係ない、
関係ないの。
そういうことか。
そういうことなんだよ。
だったら荷物だっていいじゃんって思いますけどまた話戻りますけどだったらちょっとぐらい僕の荷物重くたって関係ないじゃんって、
そうだよ、ね、
思いますけどね。
そう、分かる分かる。それをね解決してあげられるね、その思いをね楽にしてあげられる言葉を私は持ってないよ。
なるほどね。
おっしゃる通りだよ。
ね。
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 本当そう。
そうなんです。まあそんな一人で憤っていてもね、こんな世界の隅っこのポッドキャストで憤っても何もならんとは思いますけども。
いやでも分かんないよ。聞いてくださってる方々の中にもいらっしゃるかもしれない。
いらっしゃいますかね。
うん、私なんか30キロしかないのに。とか
誰よりもエコロジーだわ
本当
って
思ってる方
思いますよね。
でも逆の方もいらっしゃるかもしれない。120キロで何が悪いっていう一人だっていう人もいるかもしれない
確かに確かに、
いろいろなのよ。
そうですよね。
そこが人間なのよ。
人間ですね。
人の間なのよ。
人のすることですしね、うん、そう、
人の間にいる限りはね、どっかで、どっかで割を食い、そしてどっかで利を得る。
そうなんですよ。
それはなんかおしなべてみると、うん、トントンなんじゃない、
うん、
もしかしたら。
そうですね、
うん、そこで我慢してるやん、今飛行機で
我慢してます ね
我慢してる。他でもらってるものはないのかってこと、
まあ、もらったり迷惑をかけてるところはあるかもしれませんよね、うん、確かにね。そうやって言っている僕はですね、ちょっとでも軽くしようとプラスチック段ボールで、ね、空気砲を作って飛行機に乗るわけですけども。
そうですよ、
はい、まあ、それがなんか些細なことなんだなということを改めて実感しておりますけども何の話だ今回、ね、重さについてということなのか、
ね、
いろいろなことを思って、まあ、
でもあれかごめんね、宇宙旅行の話今思っちゃったんだけど、
はいはい、
宇宙旅行の場合はあれだね、荷物の大きさは関係ないね。
どうなんですかね。
だって無重力だもん。
あ、でもね、いや、それはですね
関係あるのかい。
重さと質量ってちょっと違うんですよ、
うん、うん、
ね、
何、
いや要は妙憂さんが地球上で、
うん、
例えば体重何キロって言われたとしても、うん、月に行くと重さは変わるんですよ、重力が緩いから、
うん、そうだよね、軽くなるんでしょ。
そう、う
ん、
ただ質量、その物体としての存在しているその質量は変わんないんですよ、
うん、え、そうなの。
重力の大きさは環境によって変わるけど、物は物じゃないですか、
うんうんうんうん、
だから、
うん、
地球上で妙憂さんを押してこのぐらいのスピードまで出すっていう力と宇宙空間でもほぼ一緒なんですよ。だからやっぱり重たい人乗ったらちゃんと考えなきゃいけないと思います。 重量制限、荷物制限出るかもしれない。宇宙船でも。
宇宙船でも。
うん、やっぱ燃料変わるもん。
あ、燃料変わるんだ。
燃料変わる。
質量によってね。うん、
飛行機よりシビアかもしれない。もしかすると。
あ、そう。なんかちょっと今頭こんがらがってるけどな。そうなんだ。
そう。重力が。
え、だってだよ。ちょっと待って。だって。この重力のあるところで100キロのトランクを引っ張るのは大変です、うん、カロリー使ってます、はい、でも宇宙空間に100キロのトランクを持ってったら、うん、指でプッてやったらソーンっていくんでしょ。
そうなんですけど、うん、あのこんな土壇場で収録の最終盤でこんな話になっちゃったのでねあれですけど、ですね、飛行機って空気の中を飛ぶんですよ、
うんうん、
で重力もいっぱい働いてる地球の近くを飛ぶ、うん、表面の上を、表面のほんと薄いとこ飛ぶので、うんうんうん、そのためにやっぱ重さは関係してくる、
うん、してくる。そういう飛行機の話でしょ。
で宇宙船になると多分別の話で、うん、宇宙船は空気はないし重力もない環境を飛ぶかもしれないけど、うん、やっぱり加速するためには燃料を後ろに投げないと、
うんうんうん、
さっきの三尾さんがメガネを投げる話じゃないですけど、うん、それなりに重たいものを投げてぶっ放さないと前進めないんですよ、
うんうんうん、
で宇宙船の中が重たくなったらぶっ放すものもそれなりに量がいるってことには変わらないと思います、うん、だから、
うん、
あんまり重たいと怒られるかもね、
はあ、ですそういうことなんだね、
はい、
なんかモヤモヤしてるけどまた次回までに考えておくことにいたします
もうすごいこの話尽きないな毎回毎回こんな感じでございます。この回から聞いた方はね、なんて無軌道なって思われるかもしれませんが、軌道なんて最初からないんですね、
うん、
というそんなポッドキャストでございました。ということで、鳩組ホームルームではですね、皆様からのお便りを募集しておりますので、ぜひ番組のフォームからこんなこと思ったよとか、私は体重何キロですよとか、そんなこと言われてもあれですけどね、ぜひ書いていただいて、どんなことでもお寄せいただければと思っております。またですね、前回ね、鳩組ホームルームオンラインというズームの回の話がありましたけど、また今後もやっていきたいと思っておりますので、もし誰も来なかったら、ただミュウィさんと僕が二人で喋るだけの普通の収録に変わるということなんですが、遊びに来ていただいてもいいのでね、また次回の予定が出ましたら、ぜひ遊びに来ていただければと思っております。それではまた次回、お耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.